サムエルとそう呼びかける声を聞いて少年サムエルは答えました。どうぞお話しください。しもべは聞いております。この場面を描いた絵画は祈りを捧げるサムエルとして知られていて、イエス様の肖像画と同じぐらいに大変よく知られております。西洋人が描いた絵画ですので、少年サムエルはブロンドで白い肌をした、その顔は一見女の子のように見えます。少し上を見上げながら小さな手を合わせて祈る、その無垢な幼子サムエルの姿はきっと多くの方たちの心に焼き付いているのではないでしょうか。今日の旧約聖書の御言葉はまさにその場面のテキストでございます。最初サムエルはその時それが祭司エリの声だと思って勘違いをしておりましたけれども、それは神の声だったのです。彼は主の声を聞いたのであります。どこからともなく聞こえてくる不思議なささやきを聞いた。私はそういう告白をされた何人かの方々に出会ったことがございますが、そういうお話を聞くとすぐ頭に思い浮かぶのは、それは幻聴じゃないの、幻覚でしょ、そんなふうに思ってしまったりするわけでありますが、その私が知っている方々というのは、一人はそれがきっかけでキリスト者になりました、一人はそのことがきっかけで牧師になった、そういう決心をされた方たちであります。その人たちにとってはそれはリアルな声だったわけでありますから、まあ、こういった出来事をですね、経験したことのない者たちが一概にそれは幻聴でしょう、こんなふうに自分の判断で決めてしまうのは避けた方が良いかなと私自身は思っています。現実社会を生きていく中で、私たちの耳に届く声、聞こえてくる声、あまりにも多くの声があって、その中にはですね、おびただしい数のまやかしもありますので、どの声に聞き従えばいいのか正直分からなくなります。ですから結局のところ、たくさんある声の中から自分でよく考えて、そしてキリスト者に与えられているもう一つの方法は、よく祈って最後は自分で選び取っていく、これしかありません。そういう厳しい現実を社会の中で私たちは経験しています。自分で選び取っていく、自分で決断をして選択する、そのようにいわば自由に自分で選び取っていくことを私たちは現代社会で良しとしています。ただし、そうした自由というものにいつも取り付いているのが責任ということでございます。この頃は自己責任ということをよく聞くようになりました。今の社会はますますこの自己責任が求められている時代でございます。 今日の第二朗読、パウロの言葉に耳を傾けてみたいと思います。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。この一文のところをよく見るとですね、括弧でくくられております。どうやらこれはパウロが耳にした言葉、コリントの教会であちこちで飛び交っていた言葉、聞き慣れた言葉だったようです。私にはすべてのことが許されている。この事態にパウロはこれはまずい、こう思ったのであります。それで慌ててこの手紙を書いてコリントの教会の人たちに注意を促すのであります。そういう状況が今日のこの第二朗読、コリント第一の手紙から想定できています。コリントという町は古代ギリシャの大都市であります。大都市というのはどこでもそうですが、賢人たちもいれば荒くれ者もいます。そしてギリシャの都市、ギリシャ哲学、ギリシャ思想が息づいていました。その一人エピクテトスという1世紀のギリシャのストア派の哲学者がいますが、このエピクテトスという人が書いた著書の中にですね、何度も使われているフレーズがこの私にはすべてのことが許されている、このフレーズなんです。ですからこれは当時のギリシャの人たちがよく耳にしたスローガンだったようです。私にはすべてのことが許されている。まあ、ここからすぐ思い浮かぶのはやっぱり自由ということかと思いますが、自由というものをこのように解釈したい、そう思うのが私たちの常かもしれませんけれども、自由ほど勝手に解釈されてしまう危険な言葉はございません。自由とは何でもかんでもやりたい放題やっていい、そういうことだと理解されてしまいがちなのです。それがどれほど危険でやばいか、あえて言う必要はないでありましょう。コリントの教会では自由をこういうふうに受け取って、それがもとで教会の秩序と教会の品性が乱れていってしまったのです。で、実のところですね、この責任の一端、それはパウロにもありました。パウロも多分そのことが気になってこの手紙を書いたのではないでしょうか。というのはパウロ自身が自由を強調したからです。強く呼びかけ訴えたんです。例えばこの同じコリント第一の手紙の9章にですね、パウロの次のような言葉があります。私は自由なものではないか、こうパウロは言っています。あるいは私は誰に対しても自由なものです、これもパウロの言葉です。パウロはこのように自由という言葉を使っているのでありますけれども、これは特定の文脈の中で使っております。例えば私は自由なものではないかと言っているんですが、これはですね、コリントの教会の人たちが偶像に備えられた、ギリシャ の, 神殿などにですね備えられた供え物を食べる、それを偶像崇拝だから食べてはいけない、ユダヤ教の厳しい食物規定の規定によると そうしたものは食べちゃいけない。ちょうど仏壇のに備えられたものを食べるか、食べていいか食べていけないかみたいな議論だと考えれば一番分かりやすいわけですが、その時に、パウロは私は自由なものではないかと言ったんです。これは偶像に備えられたものは食べてはいけないという人に対して、パウロは私たちは自由なものではないかとこう言ったんですね。ですからそれを食べてはいけないというユダヤ教の律法家から、もはやクリスチャン、キリストを信じて生きる者はもう自由になったんだということをパウロは訴えているんです。もう一つの言葉、私は誰に対しても自由なものです、こういうふうにも言ってるんですけれど、ここだけを引っ張り出して読むことはやっぱりしちゃいけないですよね。誤解が生じます。これがある9章の19節全体をちょっと引用しますと、こう書いてあるんです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。私はすべての人の奴隷になった、これを言うために、いわばその枕言葉として、私は誰に対しても自由なものです、こういうふうに断った上で、すべての人に奴隷になったのだ、こういうふうに強調するのであります。すべてのことが私に許されている、何をしたって構わない、パウロは決してそう言っているわけではありません。私にはすべてのことが許されている。コリントの教会で飛び交っていたこのフレーズをパウロは枕言葉として使ったにすぎません。パウロが真に訴えているのはその後に続く部分です。パウロはこう言いました。今日の第二朗読のコリント書の中で、すべてのことが許されているが、すべてのことが益になるわけではない。この後半部分をパウロは一番言いたかったわけですよね。すべてのことが許されているけれども、私は何にも支配されはしない、こんな言葉もあります。これはどういう意味でしょうか。コリントの教会の一部の人たちがしきりに自由を唱え、でもその自由をちゃんと理解しないで、彼らはこの誤った自由に取りつかれてしまっていたのであります。自由を誤って理解して、自分なりに勝手に解釈をして、それに捕らえられてしまった。彼らは間違った自由に支配されてしまっていたのであります。となると、あなた方はもはや自由どころか奴隷状態でしょう、こういうふうにパウロは訴えているんです。何にも縛られることはない、だから何をしてもよい。その結果、教会の中のモラルが乱れて、みだらな行いやが行われ、それをパウロはここで非難をしています。私たちは主のために生きている、これをパウロは強調しています。私の体は主の体の一部、こういうふうに言っているのであります。あなたはもうキリストと結ばれたのだから、もはや自分自身のものではないんです。あなたは代価を払ってイエス様と結ばれた、あなたはイエス様によって買い取られたのだ、あがなわれたのだ、こういうふうにパウロは呼びかけています。体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿なのです。 だから自分の体で神の栄光を表しなさい。このようにコリントの人たちを教えています。すべてのことが許されている。だからこそ何にも支配されることなく、縛られることなく、取りつかれることなく、神の栄光を表すよう暮らしなさい。このパウロのコリントの人たちへのアドバイスを一言にまとめると、そういうことですかね。そして今日のこのパウロのコリントの中の言葉を、今度は私たち自身にちょっと当てはめてみたいと思います。私たちのコンテクストで捉えると、こういうことかなと思います。私たちは今日もそうですが、日曜日に教会にやってきて神様を礼拝します。折り目正しく神様と向き合います。まずはそういう自分自身を受け止めましょう。けれども教会で神様に対して礼を尽くしたのだから、礼拝が終わって外に一歩出てしまえば、あとは何をしようと、どう生きようと、それは私の自由だろう、そういうことではないということですよね。もしもそれでいいのなら、市ヶ谷教会もコリントの教会と同じようになってしまうことになります。ここまで第二朗読についてお話ししましたが、あと少しだけ今日の福音書にも触れていきたいと思います。イエス様がナタナエルを弟子として迎え入れる場面であります。もともとこのナタナエルという人は大変疑い深い、偏った見方をする人だったようです。こう言いました。ナザレのような田舎町からそんな偉い人が出るはずないだろう。これ何て言うんでしょうか、偏見ですよね。偏見があったのです。まあ、偏見は誰にもあるものでありますが、私は自分自身の実感として思うんですけど、偏見というのはどうも年を取るにつれてますます強くなるな、そういう実感をしております。偏った見方もやっぱり人を縛りつけますよね。人は体だけではなくて心も何かに支配されてしまう、こういうことがどうも人間には差がとしてあるように思います。偏った考え、見方に支配されることなく、それこそ自由になりたい、こう願うところであります。あるいは自由になるのが難しいのならば、こうした私どもの偏見を持つという差がをむしろ逆手に取ったらどうかしらと考えたんです。どのみち人は偏見を持っていくのだから、だとしたらいっそのことですね、私たちはイエス様の方に偏っていこう、このように申し上げたいのであります。イエス様に偏る、イエス様に偏見をする。サムエルよ、サムエルが答えました。どうぞお話しください、しもべは聞いております。偏見を持ったナタナエルはフィリポから、そんなに疑うなら来てみたらいい、こう言われてイエス様と出会いました。そしてナタナエルはイエス様から声をかけられ、偏見が取れました、消えました。ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。イエス様に偏ったんです。そう答えてナタナエルは イエスの弟子となりました。サムエルとナタナエル、2人とも主の声に捕らえられたのです。主の方へと偏ったのです。まあ、こうした場合、普通は偏るという言い方はしないでありましょう。2人は主の方へと向き直ったのであります。そしてナタナエルもサムエルもここから生涯を主に委ねてきました。2人はそれぞれの声に反応し、自分で選び取り、主につながっていったのです。今日のパウロの言葉が響いてまいります。主に結びつくものは主と一つの霊となるのです。主の呼びかけに応えたサムエルとナタナエル、二人に起こったのはこれに他なりません。私たちも主に捉えられ、主と共に歩んでいきたいものでございます。お祈りいたします。主なる神様、どうか私たちをあなたは捉えてください。あなたへと偏り、あなたと共に生きる人生へと私たちを導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。